皆さんこんにちは。ラウンドラップウェブコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい、まあ声の方は引き続き、悪いです。はい、させていただければと思います。では早速テーマの方ですね。で今回はまあ昔からよく、言われ続けるコンテンツ形態の話、まあ特に動画をめぐる話というのは、非常に議論の分かれるところだなと思います。つまりはまあテキストがいいのか、それともまあ動画であったり、まあ動画かな基本的にはの方がいいのかっていう議論ってよくありますよね。なので皆さんも自分の出しているコンテンツ、テキストのものっていうのは、まあ動画にした方がいいのかとか、動画で作りやすいから作っているけれども、ちゃんとテキストにした方がいいのかっていうことを、悩んでいる方も、まあ、結構いらっしゃるのかなと思いますし、なんだろうな、世間でよく言われるその動画対テキスト論争っていうものは、まあ、本当はユーザーさんとしてはどう思っているんだろうかっていうところを、すごい気にされている、ね、運営者の方、経営者の方も、まあ、多いんじゃないかなと思います。で、これに関して、そうですね、まず注意しなければいけないのは、基本的にインターネットで意見を表明する人っていうのは、まあ、言いたいことがある人であり、自分の、まあ、確固たる意見を持っている人がほとんどなので、まあ、大体ですね、まあ、この話に関して言えば、テキストの方がいいっていう人が、圧倒的に多いと思います。だから昔はよく、まあ、8対2、7、3ぐらいでテキストを好む人が多くて、で残りの3ぐらいが、まあ、動画を好むっていうふうに、まあ、言われていたんですね。じゃあ、まあ、実際どうかっていうと、もちろんこれは私が、たくさんビッグデータを持っているわけでも、統計データを持っているわけでもなく、あくまで、まあ、うちでやった場合の感覚値ではあるんですが、まあ、今ですね、動画を、まあ、そもそも動画の方がいい、そもそもテキストの方がいいっていう人の割合で言うと、まあ、動画の方が増えてんじゃないかなと思います。で、それはもともと動画の方が情報を吸収しやすいというふうに、思う人。が増えてきた、まあその増えてきたというのもありますし、テキストを好むっていう人もインターネット上の情報を見るときに動画の方が、便利だなと、あるいは良いなと、ね、文字が好きなんだけれども今の状況だったら動画の方が、情報としては良いなと、思う人が増えているということですね。この2つのが起きて、まあ、かなり、まあ、動画に対する評価が上がったというよりは文字に対する苦しみが増えたみたいな、そういうイメージですね。まあ、なぜかというと、まあ、要は情報が増えていった時にもともと文字で処理することが得意な人っていうのは、まあ、どういう文脈で動画より文字の方がいいかって判断していたかというと、まあ、文字だと自分のスピードに、ね、スピードで、読める。つまり動画だとそのスピードで見ていくしかないんですけれども、文字だと自分が早く読めるんだったらどんどん読めるし、自分の中できちんと解釈できるからというところ、まあ、自分のコントローラビリティというところが大きかったと思うんですけれども、おそらくそのコントローラビリティがあるが、それ以上にあまりにも文字情報が多すぎて、それを処理するための苦しみの方が、まあ、上回ってきているんじゃないかなと思います。もちろん今でも文字の方が好きな人っていうのはいて、まあそういう方の中でその処理能力が早い、人に関して言えば、やっぱりテキストが欲しいなっていうふうに思っていると思うんですけども、おそらくほぼ大半の人が、テキストで情報を吸収することにかなり苦痛を覚えていると考えた方がビジネス的にはいいんじゃないかなと思うんですね。 で、また動画に関して言えば、例えば倍速とは言わないまでも早回し再生みたいなことも結構一般的になってきていますし、あるいはその字幕とかですねをきちんと入れてくれるような、まあ簡単に入れられるような状況もできてきていて、まあそのできてきてというのは、まあその例えばウィスパーとかを使って文字起こしをするのがすごい楽になったので、まあそれを別にやると、まあ誤字脱字とかっていうのはある程度許容したら、まあちゃんと喋ればほとんど修正せずにですね字幕ファイル作れたりするので、まあそういう動画周りの文字側のメリットを吸収するような動きもあって、まあ、かなり動画の方が美味しくなってきているという状況で、だと考えてください。だからこれからコンテンツを作るという場合は、それがリアル動画、つまり普通に録画している動画なのか、それとも、まあ、よく外国で見るようなアニメーションですよね。アニメーションって言っても、なんでしょう、まあ、いわゆるアニメではなくって、もっとこうパラパラ漫画的なアニメーションの動画ってあるじゃないですか、まあ、ああいうのってもうそういうのを作るツールがいろいろあったりするので、それを使ってやっていると思うんですけど、ああいったものを、メインにして、それをまず見てもらって、そこで大意とか、まあ、まず伝えたいことっていうのは把握してもらって、でその上で追加情報はテキストで与えるみたいな、そういう方向性の方が、いいのではないかなというふうに思います。で、それは、まあやっぱり、その、なんでしょうね。まあ、ちまたに、そのいろんなウェブ全体として文字情報がまあまりに溢れてきている。多分これは、日本語圏というよりはアメリカとか、まあ、英語圏ですね。が、特にそうだと思うんですけど、このチャット GPT とかね、を中心とした AI によるコンテンツ大量生成っていうのがまた始まっている中で、もう文字はお腹いっぱいだよって感じになっちゃってると思うんですよね。で、大体そういう生成系でやろうとすると、まあ、昔ながらの SEO の関連に基づいて、なるべく包括的に詳しく一つのページに情報を詰め込むっていう、まあ、人のことを考えずに、検索エンジンのことを考えたコンテンツですよね。が量産されていくと。で、また、やっぱりその SEO で上位表示してアクセス集めたいっていうのはどこの会社でもありますから、どこの会社でもどこまでもですね、基本的に情報量はどんどん増えていくんですね。だよく記事を作るときに、その狙っているキーワードで競合他社のページを見て、そこの見出しとかトピックスっていうものをまず最低限のレベルにして、そこに、でその内容についてきちんと書いて、プラスアルファを載せていきましょうっていう、いわゆるスカイスクレーパー戦略、っていうのがまあ未だにあると思うんですけど、これが繰り返されていくと、どんどんそれはね、情報量は増えていくんですよ。で、それでさらにモバイル時代ということが入ってくると、もうスクロールどれだけ自分がすればいいんだというような気持ちでユーザーはいるわけですね。で、まあこれは、またこの2024年3月のいろいろ問題というか、まあ話題に上がった長いコアアルゴリズムアップデート、まあヘルプフルコンテンツアップデートを取り込んだ、コアアルゴリズムアップデートの中でも、まあ一説にはそういった簡単に結論にたどり着けるような、まず知りたいことを伝えられるような情報にたどり着けるような構造のサイトの方が上に上がりやすいなんていう、未確認というか、まあ検証のできない、情報もあったりする、わけで、で Google は、なるべく人に使いやすい、人が使いやすい、まあ、ヘルプフルな、ページを優遇すると言ってはいますので、まあそこから推測すると、まあ、ウェブ全体で、あまりに情報量の多いページっていうのは、最初からそれをぶつけられると厳しい。だ皆さんがザーッといっぱい書いて、わーいっぱい伝えなきゃいけないことちゃんと網羅したぞと思って書いていても、全然それは読まれていないかもしれない。ね、それは10、っていう可能性が高い。で、実際ヒートマップなんか見てるとその傾向は非常に強い。ということが考えられます。なので、動画文字論争で言うと、文字はかなりテクニックが必要になってくる。まあ、本当最初結論を書いて、そこからちゃんと読ませるような文章を作れるんだったら、引き続きやってもいいと、やってもいいと、まあその方向でいいと思うんですけど、 まあ、そうではなく、なんでしょうね、だだらに書いてしまうようなコンテンツであれば、まあ、むしろそれはもう文字は、心を開いてもらった後、つまり一番知りたいことを伝えてもらって、あ、一旦満足してもらった後にここも読んでみませんかという形で提供するコンテンツとしてはいいかなと。一旦心を開いてもらうと、多少のことがあっても読んでくれるっていうのは、これはありますので、という使い方としてはいいかもしれませんが、つかみとして文字でやりきるっていうのは結構しんどい。だったらそこを、まあ、どういう形にするかさておき、動画っていう形、あるいはインフォグラフィックスとか、そういう食べやすい、パッと直感的にわかるようなものをまずぶつけて、上げて、で、納得してもらって、ああ、知りたいこととりあえずわかったわ。じゃあもうちょっと知ってみようかなっていうふうに段階を踏ませる。なんかそんな感じの構造で考えた方がいいんじゃないかなと思いました。そういう意味で言うと、コンテンツ作成のテクニックがあまりとないなという場合には、第一選択は動画とかの方になってくるのかなっていうのはあります。はい。ただ、SEO 的観点で言うと、まだまだ動画の中の、喋っている情報っていうのを検索エンジンがちゃんと理解して、で、それをもとに情報量を正しく把握して、そのサイトの中の、まあ、EAT 的な部分であるとか、まあ、単純な情報量であるとか、っていうものを把握するっていうのは、まだ Google うまくできていないので、ちゃんと補足する、そういう、まあ、正直検索エンジン向けっていう形になっちゃうかもしれないんですけれども、まあ、補足情報として、それを文字起こししたものを読みやすくか、こう書き直して、テキストコンテンツ化して、ページの中に置いていくってことは、まだ必要かもしれないですね。はい。でちょっとあっちゃこっちゃ行きましたけれども、整理していくと、まず、こう、文字がいいのか、文字以外がいいのかっていう論争自体が結構ナンセンスになってきていると思います。で、実態としては、いきなり大量の文字をぶつけられても読まないケースが、まあ、多いです。これはヒートマップとか見てる人は多分実感していると思います。で、じゃあ、そこでね、どうするかというと、まずファーストタッチは、そうすると、もっと紙、パッと直感的にわかりやすい答えを提示するもの、を出すべきであろうと。まあ、それは、やっぱりそうすると動画とか、インフォグラフィックみたいな画像とか、視覚に訴えるようなものの方がいいですし、その方が吸収してもらいやすいっていうのがあるので、まず心を開いてもらうための知りたい情報を与えるという部分は、まあ、文字よりはそれ以外の場合、コンテンツ形態の方がいいんじゃないかと考えます。まあ、実際その方が、エンゲージメント率は上がりますね。で、あとはそこからですね、検索エンジンのこととか、そこで心を開いてもらった人に伝えたいことっていうのは、まあ、無理に動画にしないでも、そこは、まあ動画、まあもちろん動画使ってもいいんですけどね、テキストとかでのままでもいいのかなと。まあここは、まだ難しいところかな。頑張って、多少頑張って読むっていうことをやってもらった方が、エンゲージメント上がるかなっていう感触も、まああるので、ここは非常に悩ましいところでありますが、まあ、一番最初にぶつけるコンテンツとしてテキストっていうのはなかなかしんどいなっていうのがありますね。はい。2カラムレイアウトからトップページだけ1カラムレイアウトが増えたっていう流れは多分それの先取りというか、まあ、その始まりなんでしょうね。情報量を減らすっていう方向にシフトしてきているのは、そういうことなんじゃないかな。だから昔といっても何度でぐらい10年とか前に流行ったホームページってまあぎっしり型ですよね。それは SEO っていう面もあるかもしれないですけど、そのテキストできちんと伝えきるっていうことが大事だった。しかも効果があったからびっしりとしたトップページを作ることが多かったと思うんですが、まあここ数年見ると本当にシンプルでパパパッと見せていくようなものが増えていると。でそれはね、デザイン性を追求したっていうケースもまあ多いとは思うんですけど、 それよりはメッセージ絞った方が伝わるんじゃないかっていう、伝わるっていうことなんだと思います。実際はね、思いっきり削ったりしてるサイト、削ったりしたことあるサイトもある、まあ、あるんですけど、意外とどっちの方が遷移率高かったりとか、まあ、やっぱり、ね、文字ブワーってあった時に人が見る部分って本当一部分なんですよね。ただね、難しいなと思うのは、削ったら削ったで、これ働き合いの話じゃないんですけど、その削った中でね、全部を見てくれるわけではないっていうのもあるんですよね。だから100の中で、まあ、ホームページ、そのトップページとかをリニューアルする前に、まあ、BC なんで100の情報を20ぐらいのよく見られているところに落としましょうということで20残して、レイアウトをやり直して再構築すると、じゃあ20ちゃんと見てもらえるかというと、まあ、10ぐらいしか見てもらえなかったりするんですね。だこれ多分ですね、さっき働き合いの話って言ったのは、確かですけど、全体の中で働いていないのが、働いているのが1割、残りが9割が働いてない、だったかな、割合違うかもしれないんですけれども、で、じゃあ働いてないのを除くと、その働いているやつらのうちの同じ割合も働かなくなるみたいな、はい。それと同じで、多分ね、もともと間引く性質が人間はあるんですよね。選ぶっていう性質があって、全部ババババって読まないんでしょうね。うん。だから、まあ、あえて無駄って言ったらあれですけど、セカンドポジションぐらいの情報を載せつつ、大事な、一番読んでほしいファーストポジションの情報を載せておくっていうことを、は考え方としてはありかな。ですが、まあ、かなり絞り込んでいった方が、まあ、今伝わるっていうのはあるので、まあ、そのことも考えると話は戻りますけれども、百聞は一見にしかず的なもので、まずお客さんの頭の中をすっきりさせてあげて、その上で付加情報を加えていくっていう形が、今のコンテンツとしては合ってるんじゃないかなと、ということを考えると、文字がいい、動画がいいっていうことを論ずるっていうこと自体がまずナンセンスで、いかにその2つを両立させるか、まあこれは人間に対して、および、まあ Google はこういうこと言うと嫌がるでしょうけれども、検索エンジン向けにどうするかっていうことですよね。はい。だから Google がなんだろうな、動画の後ろに構造化データで書き起こしとかテキストコンテンツつけといたら、それはちゃんと、見えないかもしれないけれども、そのページのコンテンツとして考えるよってしてくれれば、済むんですけどね。はい。動画だけで済むんですけど、まあ、なぜか済まない。まあ、多分済まないでしょうね。書くしかない。ので、まあ、ごちゃごちゃしちゃうわけなんですけど、はい。そういう形で考えていただくのがいいのかなと思います。はい。まあ、本当、ネット上で見ると、動画ばっかで辛いとか、なんだろうな。まあ、ともすれば、テキストの形式でコンテンツを消費して、できない人に対して、上から目線になっちゃうようなコメントとか、発言って、まあ、ちらちら見るんですけど、それは、なんでしょうね、よろしくないなと。別にそういう意図ではなくて、今の、まあ、明らかに情報が溢れている状況で、適切に情報を摂取しようと思ったら、どのコンテンツの形を選ぶのがいいのかと、いうふうに考えるべきであり、お客さんはそういう辛い状況の中で、まあ、頑張って情報を摂取しようとしている、それをどうやって助けたらいいのかなという感じで、考えてあげるといいのではないかなと思います。はい。辛いですよね、今ね。もうこんなに情報あったら本当。この立場だから、ある程度楽しんで私もいろんなことをやりますけど、いざ選ぶっていうことになったら、いやー辛いだろうな。その自分がこの世界に詳しくなかったら、何信じていいか分かんないだろうなっていうふうに、 なりますよね。そうなると視覚情報の方が当然情報量は多いですから、動画とかをやっぱり見てしまうし、そこから得られるもので判断するしちゃうっていうのは、まあ、悪気なく問題のないことではないか。もちろんそのやっぱりもともと映像っていうものは、一部の人、一部のね、人々によっては人をコントロールするためにうまく使われてきたという過去がありますので、自分のリテラシーを上げなきゃいけないっていうことではもちろんそれは別の問題としてあるんですけれども、まあ今の状況から見ると今のその情報、セールスファンルっていうとこちら側からの言葉になるのか、まあ欲しいものを探すっていうユーザー行動、ユーザーさんのね状況から考えると、まあ、いろんなものを使ってみて全然いいんじゃないかなというふうに思います。はい、コンテンツの形に寄せんはないと、お客さんのことを第一に考えていただくといいのではないかなと思います。はい、まあ動画使ってない人は動画使いましょうと、全然自分のホームページをメンテナンスしてない私が言うのもなんなんですけども、次ちゃんとメンテナンスするときは本当にそういうとこきっちりやろうかなと思っております。はい、それでは今回はこんな感じですね。今回もガラガラ声ではございますが、聞き苦しくて申し訳ございません。いつ治るんでしょうか。次は漢方薬に頼りたいと思いますが、かなり息を使って喋っているので、なんかもう今多分これちょっと貧血っぽい感じで、なんでしょうね、色温度が6000ぐらいのはずがすごく青く見えますね。9300ぐらいに見えますね。まあそんな感じなんで、今回の収録は以上にしたいと思います。ゴールデンウィーク中いろいろあるかと思いますけども、怪我だけは皆さんしないように、はい、渋滞とかねハマるとイライラするしていろんなことやっちゃうかもしれないですけども、喧嘩しないように、無事帰ってきていただければと思います。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。中小企業専門にウェブのサポート、コンサルティング、制作、さまざまなことやっております。よろしかったら、ラウンドラップウェブコンサルティングと検索していただいて、いろんなコンテンツを吸収していただければと思います。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドラップウェブコンサルティングの中山がお送りいたしました。また次回もよろしくお願いいたします。
いかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。